残業ナウ
始まりました。残業ナウパーソナリティの
ジーニアスウェブ小園裕之と
山下ゆかりです。
ナウですね、今日はね。
やる気感じられますね、
なんかバカにしてんのかなっていうか。
なんか最近笑かしにかかってますか、小園さん。私を、
いや、そんなことないですよ。
そんなことない、
もうね、あの、顔が、
いや、そんなことないですけど。まあ今日もね、楽しくお届けしていきたいと、
ね、山下氏の、ね、はい、軽いいじめに会いながら番組スタートしていきたいなと。
そうですね、はい、頑張りましょうね、はい。さあ、この番組は残業中のビジネスマンのあなたにお届けする残業バラエティです。15分間よろしくお付き合いください。
残業ナウスタートです。
かっこいいだけのホームページは数多くあります。あなたの会社のホームページはお客様を獲得できますか？ジーニアスウェブは派手でなくてもいい、綺麗でなくてもいい、確実にお客様と出会えるホームページを提案します。株式会社ジーニアスウェブ。
残業流、
このコーナーではビジネス、旅行、エンタメなど世の中のあらゆることを残業流の視点で紹介していきます。さあ、今日はどんな話を、
先週の放送でね、タクシーのアプリの話をちょっとさせてもらったんですけど、まあ、なのでね、聞いてない方は iTunes で聞いてほしいんですけど、
ぜひチェックしてください、
まあ、要するにね、今そういういわゆるね、ビッグデータって言葉がすごい流行ってるんですけど、はい、我々界隈で ね、まあ、そういうものが、まあ、仕事になってたり、あるいはその、仕事の、質を変えていくとか、
はい、
まあ、そういうことで、注目されてるんですけど、
ビッグデータっていうのはこう、データを
そうそうそう、あらゆるものをデータ化してしまっていると、で、例えばですけど、はい、今、まあ、自動車会社は、はい、なんですか、アプリでどこ走るとか、どこのどう走るとかね、まあ、なんかそういうことをデータ化してるらしいですよ、
はいはい、
とか、まあ、あと、これね、弁護士の仕事、弁護士のアシスタントね、アシスタントの仕事を今やる、コンピューターが出てきたらしいんですよ。
アシスタント、人の仕事をコンピューターがする、
アシスタントさんっていうのは過去の判例をピックアップしたりとか、はい、情報を集めたりして、実際の弁護士にこういう情報がありますということを提示するらしいんですけど、それをですね、機械がやってるらしいんですね、まあ、膨大なその過去の判例をもとに、今回の案件の情報を入れると、関連する項目とか判例とか、まあ、そういったものを上げてくるらしいんですよ。ですから、まあ、一説によると、100人ぐらいでやってる、弁護士事務所ってのは上の5人ぐらい残して、あとは全部コンピューターができるんじゃないかととも言われてるぐらい、まあ、そういったね、ややこしいのまで今やっちゃうんですよね。
そうなんですか、
でうちもね、会計ソフトをちょっと変えたんですけどね、その会計ソフトなんかね、今までほら仕分けって分かります、これは科目がこれだから、
ね、
右振るとか左振るとかね、そういうのを、まあ、今は割と能力のある人っていうか、そういうのができる人がやってたんですけど、今ね、銀行のシステムとクレジットカードのシステムとかつなげちゃうと、もう勝手に仕分けするんですよね。
そうなんですか、
仕分け方がいらなくなっちゃうっていうね、まあ、そういうのも起きてますよ、今もうすでにね、で今日ご紹介したいのは、まあ、それに、まあ、近からずも遠からず的な感じなんですけど、アメリカにですね、まあ、ムービーパスっていう会社というかサービスがありましてね、ムービーパス、映画関連なんですけど、日本にね、映画館っていくつあるか分かります？
日本に映画館、結構増えてるような気がするんですけど、
あ、そうですか、
はい、なんかところどころ商業施設に映画館がくっついてるみたいな感じがあると思うんですけど、
僕過去との比較ができないんですけど、今日本に3340箇所の映画館があるらしいですよ、ちっちゃいところに入れてね、で、アメリカはね、その10倍、3万9000ぐらい あるはずですね。
じゃあもう本当にあらゆるところに映画館があるっていうことなんですね。
で、まあ、映画館というのは、ね、だいたい座席に 15% ぐらい、 会場がありますよね、席が、はいはいはい、席が100個あったら、100席あったら、うん、15人ぐらいが埋まってると、はい、それ以上が利益だって言われてるんですね。
あ、そうなんですか。
だからそれ以下だと差し当たってないみたいな、そういうやり方をするんですよね。
なんかね、あの行った時にすごく空いてたら大丈夫かな、ここの映画館で、いらぬ心配をしてしまったりすることもありますが、
意外とだからそうでもないんですけど、まあ、これはだから、全てがそういう、うん、それに合致するかというとそうではないと思いますけど、まあ、大雑把に言うとそういう話らしいんですね。で、まあ、そこでそのアメリカなんですけど、そもそも映画館が多いと、うん、でただですね、この数年で起きていることが、12歳から24歳の若者ですね、
はい、
この人たちがあの映画を年間に見る回数っていうのが、うん、大体 9.6 本ぐらい見てたらしいんですよ。それが近年 7.1 本ぐらいに下がっちゃったらしいんですね。要するに映画見ない、映画館に行かないと、つまりさっき言ったのはあの空席が目立ち出したということなんですけど、でそこに目をつけたのがこのムービーパスっていう会社なんですよね、うん、でここは何してるかというと、うん、月額30ドルで映画見放題と、うん、
そうなんだ、うん、まあ、あの海外ってね日本よりも安いので、うんうん、映画見やすい環境ではありますけど、それを見放題にしちゃうという。
だからこの3000が高いかどうかはあのその人によりますけど、うん、3000とか30ドルがね、人によりますけど、これはどういう仕組みでやってるかというと、うん、あの空席の情報をデータとして集めるんですよ、うん、
あ、
でそれを空席があるものに関して、この会員さんに、うん、見放題のだからスマホで、まあ、予約していかなきゃいけないんですけどね、まあ、そんなことをやってる。
わ、でもいいですね、うん、それ日本の映画館でもつけてほしいですね。
なんか30ドル
データ化されて、
日本でいうと3本見るとペイですね。
あ、そうですね、3
本見ると安いみたいな感じですね。3本以上見る方はあのですけど、うん、まあこれで、実際ね今日本も、映画館の興行収入ってだいたい2000億ぐらい、
うん、
で DVD はもう6000億ですから、3倍で、この DVD も徐々になくなる方向にいってるじゃないですか。
そうなんですか。
まあほら、ネットで、ね、うん、見るっていう、そういうところに来てますので、だから、前回のね、あのタクシーの話も同じですけど、要するに何もかもがデータ化されようとしていると。でデータ化されるとそこにまあ隙間っていうかね、
はい、
余るものが出てくるんで、そこをまあネットを使って分配すると、いうところなんですよね。
すごいですね。
データを持つものが勝つ的なことを言われますけど、まあね、どうなのか分かんないですけど、
でも一昔前に比べると日本も確かにあのこう座席を、ね、予約できなかったのが、できるようになってすごく便利になりましたよ ね、
うん、そうですよね。
それがどんどんデータ化されていくと、もっともっと、ね、便利になって、
そうそうそう、お互い、まあね、みんな得するみたいなモデルですから、あのこういうものはもっと出てくると思いますよね。
わ、すごいですね、でもなんか、あの先週はタクシーの話があって、今回映画の話があって、もう業界によっていろんな分野によってね、その広がり見せてくれそうですよね。
だからね、これはあの僕ら消費者としてはね、非常に歓迎すべきことなんですけど、ところがね、やっぱこれでやられちゃう人も出てくるわけですよ。例えばあのサンフランシスコのタクシー屋さんがそうであったようにね、ある日突然ウーバーが出てきて、自分の収入が激減してしまうということもあるわけですから、
そうですよね、この辺は機械にコンピューターにやられちゃうっていう、
だからコンピュ、ね、弁護士のアシスタントの方も今後、まあ、仕事できないわけですから、うす、ね、こういうことがずっと、まあちょいちょい起きてきますから、これから
だから、ただなんか二分化されそうな気がするんですけどね、なんか映画館も大きな映画館はそういうデータ化で、あのすごくもうアットホームな映画館はそれが好きな人と人とのコミュニケーションを求めていくっていう、
そうですね、まあだからそういうコンセプトになるでしょうね。だからちっちゃいところでそのコアなファンを集めたいんであれば、こういうものに乗らないと、もう来てもらってチケットを手で売らない限り、クレジットカードも禁止でやるというぐらいな感じで、で映画見終わったらあの食事までセットだとか、いうようなところとか、
まあ、みんなで話し合ってね、映画の感想を言い合ったりとか、
片やもうね、そうさっきのムービーパスじゃないですけど、その定額払って、空いてるところあればガンガン行くみたいな、
ガンガン行くっていう、
そういうのも 片方で、まあ、こっちはメインでしょうけどね、数はこっち
もあって、忙しい人も増えそうですよね、この映画見て次は移動してこの映画っていう、なんかそういう人がいたような気がしますけど ね、
株で飯食ってる人ね、
そうそうそう、
なんとかさんって自転車で移動する人でしょ、
桐谷さんか、
なんかそんな人でしたね、
そうですね、
うちのかみさんが大ファンだよね、
あ、そうなんですか、奥さんはどういう好みなんですかね、
変人が好きってことそこ笑うとこじゃない
ですいや何も言ってませんよ、うん、じゃあここで小園セレクションをお願いします、
この野郎ですね、CTS でユイが独尊オンリーラブ、
ホームページは作ったものの更新がめんどくさいな、担当者が急に転勤、誰がウェブの管理するの、え、私どうしよう、
ご安心ください、そんなあなたに日本ホームページ管理更新センター、あなたのめんどくさいを引き受けます、我々は日本ホームページ管理更新センター、
お送りしてきました残業なお別れの時間です。さあ今日も奥さんの話が出てきましたが、う
ん、なんかね、かみさんの話だとやっぱ背筋が凍りますよね
今日も聞いてくださっているんじゃ、
いや聞いてないですよ、
本当ですか、本当ですか、大丈夫ですか、小園さん、
聞かないようにね、願ってますよ、
願ってる、
いろんな意味でね、へこみます、ね、
来週もちゃんと来てくださいね、
あ、私ですか
、はい、
あ、一応ね、まあ、お仕事ですから残業ですからね、
そうですね、はい、じゃあ今日ね、うん、初めの方で話が出ていたかと思うんですが、うん、
はいはいはい、
先週のね番組などを聞いてくださるっていう方は、うん、ポッドキャストでもね番組聞いていただけますので、
そうですね、
はい、ぜひぜひチェックしてください、はい、さあ来週もまた残業中のあなたがほっと一息つける話題をお届けします、お楽しみに、残業なお相手は
ジーニアスウェブ小園裕之と
山下ゆかりでした、
さようなら。